では後半は、トーク、今日は、はるかなショーの、コーホストの立石さんとトークをしてきました。では、トムさん、レコード、トークバイ、立石さん、プリーズ、コー。
今日はまたまた久しぶりに、すっごい久しぶりじゃないですか、立石さん。ジェイソンさんとここで会った
そうですね。
7月の初め以来ということで、とっても久しぶりに、コーホストの立石さんとおしゃべりをしていきたいと思います。よろしくお願い
お願い
し
します
。立石さんの人生の中でこの3ヶ月4ヶ月いろんなことがあったと思うんですが、どんな大きな出来事がありました
大きな出来事。とりあえず9月にロンドンとコッツウォルズ、イギリスの旅行を、父親と3回目の父親とのイギリス旅行を終えて帰ってきたところです。なぜこんなに父親をロンドンに連れていくことにこだわるかっていう話を軽くすると、父親が私が生まれた記念に大きな帆船模型を作ったと。でそれがカティーサークっていう船だったと。イギリスから紅茶を運ぶ当時すごく美しい帆船とされた船の、帆船模型のなんかすごい精密なやつを、木を削って作るタイプのやつを、すごく大きいのが昔からあったと。で2001年に私が初めて一人でロンドンに行った時に、そのカティーサークの実物が今でもグリニッジの天文台の近くの、川沿いのところに丸ごと保存されてたんですね。展示されてて中にも入れる、入ってみたんですね。でそのやっぱり現地に行くまで全く考えたこともなかったんですけど、やっぱり現地に行ってその実物を目の前にした時にもう その時にもひらめいたんですね。いつか父親をここに連れてこなきゃいけないよなっていう、全くそのこと予想もしなかったんですけどね。やっぱり旅行がそうさせるんでしょうね。旅行の気分がやっぱり、ね、遠く離れたところにいる親を思ったんでしょうね。あ、これは見せなきゃいけないなと。で父親はあんまり自分からそういうのを積極的に行くタイプじゃないので、絶対連れてこなきゃいけないっていうのはもうその時点で分かってたんですね。
だって模型作ってる時にいつかこのカティサークを見ようなんて思って、
模型使ってない、
作ってないですよね、
その現存してることも多分知らなかったと思うんですよ、その時は。
それ本物
の、そうだから本当に古いまんま、やっぱイギリス人らしくアンティークのノリで、もうそのまま置いてあったんですよ、昔の。
巨大なアンティークですね。
そうですね。やっぱイギリス人好きですよね、その保存とそういうアンティークをめでる気持ちみたいな。で、中にも入れて、一応入ったわけですよ、でその時を見て、いつか連れてこなきゃいけないなと思ってて、でそのいつかっていうのは結局今やんないと間に合わないんだなっていうのに2006年あたりに気づいて、でもうしょうがないから、もうとにかくもう資材を投げ打ってですね、無理やり父親をこう、もうそれを見せようと、今やるしかないなと思ったのが2006年7年ぐらい で2007年の秋ぐらいにもう飛行機を取って、父親にパスポートを取らせ、準備を進めていた矢先にカティーサークが謎の火災で燃えるっていうアクシデントに見舞われるという、もう非常にこう、今思うと笑えるんですけど、当時はショックでしたね。
愕然としますよね。
そうですね、本当ショックでしたね。本当数ヶ月前ですよね、 1,2 ヶ月ぐらい前で、それでも行ったんですけど、でだから燃えた直後のカティーサークを見てますね。で2回目に父親連れてた時は2009年で、まだできてなかったんですね。で結局ロンドンオリンピックが2012年にあって、それに間に合わせるように、お金が結構投入されて、急ピッチでだから5年がかりで修復作業が行われたと。なので去年できたんで、そろそろ見に、もうね、父親も75歳なので、もうね本当早くやんないといけないなと思ったんで、もうとりあえずもう連れていくぞってなって、今回ようやくその完成したカティーサークを父親に見せることができた旅でしたね。もうそれでもう達成感があるっていうか、あとはもうストレスとイライラの連続になりますから父親との旅は。
特になんかお父さんと行って、これからもし旅をする人がいたら、ここ
そ
こっていう、
それも今度フリーペーパーのネタになるのかもしれないんですけど、もうなんかここまで行けば僕もなんか親連れ旅行のエキスパートみたいな顔をしてもいいのかなってぐらいね、なんかこう言いたいこともいっぱいあるんですけどね、基本的にあれですね、親の旅行っていうのはスゴロクみたいなもんですね。
スゴロクです
か。急にね、散歩進むとか、急になんか一休みみたいな、なんかね、
6まで、6歩まで、
6歩までみたいな。そう、もうスゴロクですよね。
サイコロ6ですね。
6ですね。だからでもほとんどもうなんかアクシデントですよね。もう思いもよらないところでこう足止めを食らったりするわけだし、 なんかこうやっぱり親のねやっぱりこう希望とかあとねやっぱ動ける範囲とかもやっぱり気にしなきゃいけないし、だから今回初めてやったのはあの、まあ、イギリス、まあ、どこもそうなんでしょうけど、美術館ってやっぱり美術館とかやっぱ絵を見るのはまあお互い好きなんで良かったんですけど、まあ、父親にもやっぱり絵を見てもらいたいし、まあ、何回も行ってるんですけどその美術館はやっぱり何回も見たいんで、ただ美術館ってやっぱ結構歩き回るんですぐ疲れるんですよね、うん、で父親は本当に歩けないんでもう本当にあの車椅子を借りましたね一回一回。
あ、そうなんだ。貸して
くれる、貸してくれる、まあ、日本でも貸してくれると思うんですけど、でもまあただでただでやっぱ気軽に貸してくれますね、うん、で本当にやっぱ
りよく貸してくれるみたいな、
そうそう本当そんな感じで、うん、もう何のあれもなくさっさと貸してくれるんですよね、どこ行っても、うん、でやっぱりちゃんとバリアフリーができてて車椅子でもちゃんとどこでも行けるし、でやっぱり皆さん周りのやっぱりまあお客さんとかもやっぱすごいみんな気遣ってくれて、すごいドアを手で止めたりとかすごいさっさとやってくれるのでもう申し訳なくって、まあ父親が一番申し訳ないなと思いながらも、いや父親は最初なんか拒否するかなと思ったんですよ、そんなバカにすんだと歩けるわって、うん、でも絶対歩いたら絶対もうくったくたになってすごいもう動けなくなるのは分かってたんで、もう無理やりのもう乗ってくると今回やったんですけど、ただまあそれでもね向こうのお年寄りで杖つきながらもっと歩いてる人を見ると父親はさすがに罪悪感を覚えてたみたいですけどね。
でもそんな人に迷惑をかけるわけでもない
し、まあまあそうなんですけどね、
美術館基本広いし、
そうなんですよ、でも父親はその自分よりも足悪そうな外国人のおじいちゃんおばあちゃんを見てちょっと罪悪感あったらしいんですよね、頑張って見てるのに自分はなんでこんな楽してんだろうみたいな。
うーん、
まあそれでもまあねやっぱり疲れますね、やっぱあれはお年寄りには広いんで大きいし、
でも逆に言うと美術館で疲れれるんだったらそういう車椅子を使えるということは大きな情報です
か、なり分かりました。
アメリカの美術館どうなんだろう、
どうなんでしょう、意外に行けるんじゃないですかね、よく調べたら書いてあるし、書いてなくても聞けば結構みんな持ってますから、
うん、逆に日本はどう
なんなんでしょうね、つまり受付のところまでね2人とも歩いてスタスタ来てるのに車椅子貸してくださいって父親を乗せるわけですよね。
そうか、
だからすごい僕らとも最初ドキドキしたんですよ、これでダメだって言われるかなと思ったんですけど、うん、まあでもやっぱりね75歳ですし、
まずはこう気楽に使えるということはびっくりしましたね。
で今回気づいたんですけど、うん、考えてみたらその例えばナショナルギャラリーとあとあのテートブリテン、テートブリテンの方ですね、美術館行ったんですけど、そのお土産屋さんもね割と車椅子で行けるようなゆったりとした設計になってることにようやく今回気づきましたね。
うん、
なんかまあ行けないとこは多分あるんでしょうけど、でも基本的になんかやっぱりゆとりを持った棚の置き方とかしてるんだなっていうのは、だから父親は車椅子のまんまお土産屋さんも一緒にうろうろしてて、あ、車椅子どこでも行けるんだと思って、うん、あ、それは発見でしたね。
でも街の中は結構狭いし、
そうですね、
段差もあるし厳しいですね、ロンドン。
まあそうですね、
うん、バリアフリーな街ではな、
はいはい、
逆に
ないですね、確かに、
うん、そういういろんな施設のところは
そうですね、
さまざまなあのバリアフリー、うん、さまざまなバリアフリーって言い方変なんですけど、まあ、心遣いがしてあるんです ね、 すね、うん、食べ物とかどうでした？
そうですね、まあ基本的に私が連れていく以上はそんなリッチな食事はできないので、で、まあ、我々はインド人街に結構泊まってたので、今回東の方を中心に泊まってたんで、まあ、インド料理屋さんに行ったりとかですね、たまたまその日は特別 なんかベジタリアンフードのなんか日なんだけどそれでもいいかって言われたんですね。で僕はもともとそのお店はネットでちょっと調べててカレーが美味しい店だっていうのが書いてあったんで入ったんですけど、で父親は時伏せて座ってでパッと見たらなんか大きな葉っぱが2枚並べられて、その中になんか次々とこうちっちゃいお惣菜がどんどん並べられて、で最後にお米がドサッときて、で周り見たら全員それで、だから今日はその日なんだと、でみんなそれを器用に右手でこう触って食べるっていうそういう日だったんですね。父親はまあ口から火を吹きそうだっていうすごい昭和な言葉が聞けたりしてですね、うん、まあそれでもまあ割と今回父親は頑張ったと思います。しょっちゅう日本食レストランに行きたがると思いきや今回は意外にそういうこともなく、
うん、
ラーメンを食べたぐらいじゃないですかね。
あ、でもその行かれたイースト東の方って南アジアからの移民の人が多い地域ですよね、
うん、そうですね、
だから結構こう本場 の、
そうなんですよ、
狩りというかがあったり、あとお菓子屋さん、私バングラデシュにいたから、うん、いたことがあるんで、バングラデシュの有名なお菓子屋さんとかがこうお店を出してたりして、うん、あの本場のスイーツめっちゃ甘いです
けど。そうなんですよ、うん、まあ、とにかくなんかインド人街は本当にインド人の人しかいないようなところだったんで、本当にまあそれが僕はなんかイギリス旅行の好きなところでもあって、なんかいろんな国の気分が味わえるっていうのがあって、うん、もう本当に徹底した、もう本当インド人のお店がずっと並んでてっていうエリアだったんで、イーストハムとかあの辺なんですけど、あとあの似たようなお店がいっぱい並んでるのあれ何なんだろうって、やっぱり目に見えないけども、やっぱり使い分けっていうか、あるいはカーストとか、なんかそういうのがあるのかな、なんか服屋の隣が服屋だったり服屋だったりで服屋が続いたりね、インド人のね、でインド人のジュエリーショップがあったと思ったら隣もまた宝石屋だったりとかしてて、一体どうやってみんな共存してんだろうってすごい思う地区であったんですね。もうだから僕には分からないけれども、なんかこう例えばまあ昔ながらの顧客がみんなそこそこついてて、それで潤ってんのか、普通日本だったら絶対こんな商店街で同じような店が並ぶのもちょっとねあれなんで、
でも千葉は
千葉みたいなもん
ね、繊維物とか、
まあそうですね、
あの町は町は町
は町みたいな人形ばっかりみたいな
人形ばっかりみたいな、でも同じ日本人から見るとインド料理っていうものも、実際には地域によって味も全然違うし、はい、宗教によっても違うと思うので、うんうんね、微妙に
あるかもしれないですね、
うん、違うとは思いますけど ね、お父さんにしたらびっくりですよね、本場の香辛料入った、
そうなんですよね、
で多分それバナナの葉っぱかな、
あそうだと思います、多分バナナだ
った、私もバングラデシュにいた時、あの大きな儀礼とかになると何百人なんで、だいぶ何日かかけてバナナの葉っぱをこう集めてこう切ってお皿代わりにしてっていうんで、それを手で食べる、
なるほど、
それは手じゃないんですね、
いや手でした、
あ手でした、
でもさすがにスプーン借りました、うん、フォークとスプーン借りれました、
カリーはやっぱり手で食べた方が美味しいですよ、こうちゃんと混ぜて、うん、
らしいですね
なんか話が飛びますけど、手でこねて、
こねて、そう、うん、なんかこねてましたね、みんなね、
手でこねて、ちゃんと口で噛む作業をちょっと先に、
そうそうそうそう、
入れて、ね、それを一口でポッとこう、はい、ちょっと抜いて入れるという
食べ方、すごいね、お店が混んでて、
うん、
次から次へと来るんですよ、
うん、
だからなんかまあそういう特別なあれを楽しみにして来てる人がいたのかなと思って、うん、こんな日本人が2人がねこう席机座っちゃってごめんみたいな感じでさっさと食べたんですけど、本当辛くって
あと泊まるとことかどうでした、
そのインド人街の中に泊まったけど、まあホテル自体はあの普通のホテルだったんですね、あの従業員の人はインド人の人が多かったんですけど、まああのよくパブの2階によくホテル作る伝統って昔からあったと思うんで、なんか多分そういう名残の場所を泊まったりとか、あと最後はあの僕はあのウェストハムユナイテッドっていうあのサッカークラブがあって、そのサッカークラブがやっているホテルに泊まりましたね、あの
サッカークラブがやっているホテル、はい、
でこれが今回ちょっと僕が個人的に楽しみにしてたんですね、そのスタジアムの横にホテルがあるっていうのは結構多いんですけど、そのウェストハムはそのスタジアムそのものの中にホテルを作っちゃったっていうパターンで、まあ普段はあのサッカーの試合の時に例えば地元のスポンサーとかが部屋を借りていて、でその部屋を使って接待をするために借りてる部屋が多分あるんですね、でそこから見るともう VIP ルームなので試合の本当によく見える真横のところ、
試合も見れるんですか、
その部屋から試合が見れるみたいな、あのその宿泊客じゃないですよ、その普段の使い方として、その各会社とか個人が多分部屋を借りていて、
うん、
でそのピッチの横のまあ何ていうかなラウンジみたいなコーナー、それは大体どこのスタジアムでもあるんですけど、そういう VIP ルームがあって、でもそれはもう試合の時にしか使わないわけだから、そうじゃない日にそこをホテルにしちゃえっていう発想で多分宿泊客をそこで迎え入れるようなホテルにしちゃったっていう面白いところで、なのでまあ一般客が行くとまあもう普通にそこにベッドが結構だからベッドも動きやすいようになんか台車がついたりするんですけど、すぐ片付けれるように、うん、だからそこで泊まってそのカーテン開けたら目の前はピッチスタジアムの芝生が見える、
なんかそれがあんまり想像できない、うん、窓を開けたら
そう
スタジアム、
まあ、庭中庭を見るみたいですね、中庭が
お城になんか
そうそうそう中庭がまあサッカーグラウンドだと思ってもらったらいいんですけど、だからでも普段は VIP ルームだからもう感覚はもうなんか本当 VIP な気分ですよね、こっからだから試合が見れたらいいんだけども、まあ あのお客さんはだからその日は試合がある日は朝からそこを立ち抜かなきゃいけないっていうのがこう何度も何度もホテル側から文書で送られてくるんですよ。申し訳ないけれどもこの日は朝から8時から夜8時まで入れませんと。
あ、
荷物はフロントに預けといてくださいと。
あ、じゃあ試合がない日は
普通に泊まれ
る、3日間続けて泊まったりとか、はい、泊まれるようにできるけど、
その土曜日の試合の日だけは一旦荷物を全部外に出してくれと。
じゃあトイレとかシャワーとかはついてるんだ。
だから本当に泊まるような設備には普通のホテル並みにあるんですよ。
うーん、それはすごい思い出になります
ね。面白かったですね。なんかこうスタジアムに泊まる感覚っていうね、なんか夜真夜中のスタジアムとかもなかなか見れないですし、まあ、怖いだけ、まあまあ、静かなだけなんですけどね。ただまあ朝は朝でやっぱりこう芝生の手入れをする人の姿が見えたりとか、あと試合の前の日から泊まったんで、やっぱ試合の前の日は割となんか結構準備が賑やかっていうか、いろいろなこう場内アナウンスが急に聞こえてきたりとかしてすごいびっくりしたりとかね。
あの、なんか臨場感ありますね。
マイクテストとかでこう、
日本にあるのかな。
ないと思いますね。ただまあこれから日本もね、そのサッカー専用スタジアム作りたいっていう自治体が多いとは思うんですけど、やっぱそうやってあの試合以外でどうやって収益を出すかってすごく大事で、イベント会場にしたりとか、そういうなんかね、老人ホームを作るとか、なんかそういうスタジアムだけじゃないやり方って実はいろいろ世界中でもいろいろ今試行錯誤されてて、まあ、いろんなビジネスモデルは提案されてるんですけど、なんかそういうのを考える上でもすごい面白
い
場所でしたね。
そういうのを視察してきた、
ね、視察してきましたね。フィールドワークですね。
うん、
まあ、幸い父親もサッカーはね割と好きな方なので、まあまあ普通に楽しんでたと思いますし、
うん、はい、お父さん自身がなんか日本からロンドンに行って旅の中で発見とか、
どうなんでしょうね、
自慢、帰って自慢するようなこととか
発見してくれたらいいんですけどね。なんか
やっぱり日本はすごいと思った。
あ、そうありますよね。あのやっぱりこれがやっぱ親連れ旅行の辛いところで、うん、まあ、やっぱりその海外に行くと日本のようにはいかないことっていっぱいあるわけで、でそこにこう面白さを感じればいいんだけども、多分親にとってはもうほとんどが苦痛でしかないんでしょうね。その頼んだ料理が来るのが遅いとか、そういうレベルとか、
うん、
列車が時間通りに来ないとか、そんな僕らにしてみたらそんな当たり前なんだろうけど、やっぱり日本社会に慣れてるがゆえに、なんかこの日本と違うことに対していちいちこうイライラする父親を見て僕もイライラするっていう悪循環が生まれるわけなんですけど、
でも時間はそうですね。
そうですね、
日本の場合電車でもだいたい正確だし、うんうん、逆にあの市バスとか時間通り来ないじゃないですか、まあ そうですね、そうすると私なんかもやっぱり市バスは不便だなと思っちゃいますけど ね、 それがバスだけじゃなくてロンドンだったら来ないし、
まあ
ね、説明ないし、
ないし、ね、
ってことないですか、ね、あっても分かんなかったりするけど、はいはい、
そうで
でもなんか日本の電車だったらいちいち変だけどしつこいぐらいに説明をしますね、
う
んうん、あの1分、
ね、
あの遅れまして、あの急ブレーキをかけてこうこうこうでって大変申し訳ありませんとか、傘を忘れなくとか、あのいろんな、
そうです、ね、
あのアナウンスありますよね、うん、あれはあんまりロンドンとかにはない感じが、ね、あのしますよね。広告のツリーってありました？ロンドン
ツリーないですよね。壁際に貼るだけですね。壁にあったか、はい、
釣りはないですね。日本ですね。
はい、そうですね。確かに。まあでも自分の中で達成感があったんで、もうこれは今回まあ自分なりのわがままですからね。父親を連れていくっていうのはなんか本人から行きたいってはなかなか言わないんで、こっちから連れていくって言わない限りはない旅行なんで、まあ、自分の気が済むって感じで家庭策見せたらもうそれで僕は満足なんで。
いや、ジェイソンさんのこの間のお話も。自分のルーツをご先祖様のルーツをたどって日本に来たという話でしたが、今回の今日のお話は自分の父親とあの父親の夢にちょっと近づくために一緒にロンドンに行ってきたというお話でした、うん、じゃあ今度それがフリーペーパーか人になるのを楽しみにしています、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。